皆さんこんにちは、三上こと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。なお本日馬淵さんは体調不良によりお休みです。ゆっくり休んでください。
そうですね、プレスリリース的なのが出てて、うん、なんかすげえなと思ったんですけど、はい、丁寧ですね、
はい、そうですね、馬淵さんのところには日々ね、たくさんのいろんなご連絡があるでしょうからね。そうですね、プレスリリースを出さないともう収集がつかない状況なのかと。いや、
なんか僕なんかあれだよね、本当出しても誰も見ねえだろうみたいな話だと思うんですけど。い
や、私が見てゾッとします、ラジオの
大丈夫みたいな。
はい、ラジオは出てくださいって。私から電話が行くかもしれないです坂本さんのところに。
はい、おもろい、
うん、ですがね、小渕さん普段もとってもお忙しいので、まあちょっとね、今日このラジオの時間だけでも少し、ね、はい、お休みしていただければなと思います。
大事大事、
うん、はい、なのでリスナーの皆さん、ちょっと今日寂しいかもしれませんけれども、うんうんうん、はい、我々2人で、はい、坂本先生と私で目いっぱい華やかに華やかに目いっぱいお送りしていきたいと思いますね。頑張りましょう。はい、なので、チャットの方もね、リスナーの皆さん YouTube、ライブでのチャットも、はい、いつも以上にちょっと皆さんも頑張って、うん、コメント残していただければ私としては嬉しいなというふうに。
めっちゃ助かる。なんかネタがなくなったらやべえかなとか、
はい、そうですね、う
ん、なのでなんかめちゃめちゃ大量にコメントいただけるとありがたいし、はい、なんかあんまり動画も再生されねえんだろうなと思いますけどね。
悲しいこと言わないでくださいよ。皆さん今日こそ、はい、こんな時こそね、いつも以上に、ご覧いただければなと思います。チャット欄も盛り上げてい
ただきたいです。すげえな、これ新井さん、コロナ復活1周年会でめっちゃ詳しい人がいるんだけど、
はい、そうでした。ちょうど私1年前に、はい、2週間お休みをいただいて、ね、いやもう戻ってくる場がなくなるかと思ってヒヤヒヤしました。
それは大丈夫です、
はいでもね、うん、はい、ありがとうございます。その説は本当にご迷惑をおかけしました。ただもう最近本当に、はい、いつかかってもおかしくない状況にまたなってますね。
そうですよね、なんかなんだろうね、よくさ、その下水で、うん、その、はい、分かるらしいんだよね。
あ、その波がこう、ウイルスが流れている、
そうそうそうそう、その波がすごい来てて、これ今までの第何波とかあったように最高に来てんじゃねえかみたいなのが、はい、まあ、一部のこのサンプルかもしれないですけど、はい、出てるみたいで、うん、意外とそういうのでもなんか騒がれなくなったなと思うし、街中でもね、やっぱりこのアフターコロナに なるときに、マスクは自由ですみたいなのがよく貼り付けたんじゃないです
か。ありましたね。その論争も最近はまた、マスクをされてる方ちょっと増えてるのかなという感じはありますけど、うん、そうです
ね、公共交通機関に長時間の時、僕飛行機とかで、まあ、はい、長いから、うんうん、マスクするんですけどね、はい、
まあ、飛行機なんかはもともと乾燥するからマスクをする方って多かったです
ね、うん、そうそうそう、まあ、半分そうだよね、うん、
なんかちょっとその今までマスクをしていた場でも、ちょっとマスクをするしないの論争があったときは、マスクつけづらい外しづらい、いろいろありましたよね。
そうそう、あとインフルエンザもなんかね、また流行るみたいだからね、みんな気をつけてほしいですね、はい、
まあ、手洗い、うん、うがい、アルコール消毒等々はね、うん、はい、やっていて損ではないような気がしますからね、
うん、思います、
はい、やってみましょう。もう巣ごもりもしませんというコメントもね、入ってますよね。
そうだね、まあまあ、療養はしてほしいですけどね、うつすのもあれなんでね、はい、
巣ごもり需要で盛り上がった業界って今どうなってるんでしょうかね。
巣ごもり需要に儲かった業界は、例えば、うん、まあ、何でもいいですけど、ドラッグストアみたいなところは、まあ、すごくその買いだめとか、まあ、あったりして、はい、あとホームセンターとか、うん、まあ、一旦やっぱりその需要が高かったので、その年はすごく儲かったんですけど、その後、まあ、ちょっとずつ、まあ、一回落ち込んだ後戻りつつはありますね、うん、まあ、当然出店効果がある業界なので、まあ、出店効果と、あとはそうですね、出店と、まあ、実際、普通のね、その人が動くことによって回復も、うん、まあ、あるので、ようやくコロナ前超えてきた、コロナ中か、コロナ禍超えてきたのみたいな業績出すとか意外とあるので、その辺は面白いなと思って見てますけどね、はい。
あと、あの頃、サブスクの動画の配信だったりとか、うんうん、 ね、あと漫画のサイトとかも盛り上がったじゃないですか。
そうですね。
あのあたり業績は、まあ、落ちることなくなんですか。
そうですね、意外と横ばいにはなってるし、その時例えばライブとかさ、ライブをだからそのストリーミングで見るとか、はい、あとはファンクラブとか、うん、まあ、その辺の、まあ、会社とかは意外と業績いいですからね、はい、うん、
あとはまあ買い物でいうとネットショッピングに皆さん切り替えて服をね買い始めたりしましたけど、そういう一度そういう風にこう慣れてしまったら割とネットで買うの楽だなって皆さんなるものなのか、店舗に戻ってるのかどうなんでしょうね。
これねめっちゃいいあれだよね、あの目のつけどころで、もうなんかオープニングでめっちゃ伸ばしまくってるけど、まあ今日はいいわとりあえず
気になるところ
だし、そうそういやいいよ、それ答えると、あのねネット通販の会社とかって同じもの売ってる店たくさんあるじゃないですか。だっていかにしてお客さんをこう取らなきゃいけないかということで、まあ、広告ですとかあとは割引ですとか、まあ、駆使してお客さん使ってもらおうとするわけじゃないですか。でコロナの時ってこれ何もしなくても勝手に来たんですよ、だからこれはかなりいいよねみたいな話なんで、そこはまあ10人来たとしたら10人ともアフターコロナで使わなくなったってわけではないので、まあ、10人のうち2人とか3人残ってくれればすごく安い広告費でずっと数年使ってくれる人がゲットできたわけですよ。だからそういうところは意外とコロナが落ち着いても業績が良かったりするので、通販の会社、まあ、スクロールとか、まあ、僕言ってるんだけどね、スクロールのこと今はね、だからスクロールとかいいし、まあ、意外と儲かった分ちゃんと配当を出す会社ですから、まあ、その辺はコロナの恩恵をまあずっと受け続けている企業なのかなとか、まあ、そういう目のつけどころはありますよね、
しっかりと機械喪失になったという銘柄も、ね、あるようです。 そのあたりも改めて見ていくのも面白いかもしれません ね、さてこの番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや真淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて今日の東京株式市場は日経平均株価は一時上げ幅500円を超える場面もあり、大幅に反発して引けました。いやこの大幅反発をどう捉えたら良いのか、
強いんだよもうなんか、はい、まあ、まあその後のコーナーで話そうかなと思ってるんですけど、いややっぱり外国人の買いが来とるね。
来てますか。
アジアが弱くても関係なく上がるし、まあ円安だし、まあ、もうなんかちょっと利益で一回撤退するのもありだろうと思っていて、もうなんか先取りをしてる感じがしますよね次の、まあ、実際のところ、まあ、500円やられてもいいから3万4000円で買い戻しぐらいでいいのかなとは思ってますけどね、まあ、同じ株価で買い戻しするっていうのはちょっとなとは思うんで、まあ、今もうこれやめるか、まあ3万4000円まで。で、一回ちょっと仕切り直すか。で、僕は一回仕切り直してもいいかなと思うんで、500円やられに行きましょうっていうのが、まあ、ストラテジーなんですけど、まあ、それはちょっと後から話すんですけど、まあ、強いね、日本株っていうのがあって、まあ、グロースはね、まあ、相変わらず弱いし、まあ、IPO もたくさんあるし、分散資金が分散するしっていうのがあるんですけど、やっぱり、プライムが強いですね。プライムと、まあ、スタンダード強いですね。プライムの強さは本当に、まあ、際立っていて、まあ、一応その S 九州もね、まあ、実際のところ昨日か、今日、売買動向がね、まあ、先週も出てましたけど、まあ、現物は売り越しだったんですけど、まあ、これ S 九の流れだとして、まあ、次、今週からか、まだ買ってんじゃないかなと僕は思っていて、でもちょっとその S 九の動きに紛れてちょっと需給が見づらくなってるんだけど、やっぱり買ってるよねっていうのは非常に強く感じて、まあ、そこは大型株がやっぱり強いじゃないですか、まあ、日本製鉄ですとかあとは電気、日立みたいなところもまあ強いですし、だから意外となんだろうな、まあ、後物買うって言い方よくないですけど、まあ、オールデコリもそうだし、まあ、東証一部のまあ大型に近いようなまあ株が非常に物色されてるということは、やっぱり外国人のお金が入るとやっぱでかいところから買いますから、それの2週目が僕が来てるんじゃないかなと思ってるんですね、
この2週目っていうのは、 いつまで続くんですか？
ああ、いい質問だね。これは、もうここで入れてきたら、もう実は通期決算が発表されるまで続くんちかもしれないなと思ってるんだ
よ。結構長く見てくれるんですね。
そう。だからとなるとさ、10月のさ、多分23日の週前後ぐらいまでだよ。はい、あと1ヶ月ぐらい買うかもな、みたいなのがあるんで。だからそうなると
売らないではなく、うん、持ち続ける、さらに、うん、さらにさらに入ってくる
ってことですか？そう、持ち続けてるよね、手口を見るとね、外国人と。うん。だからやっぱり、すげえなと思いますけどね、うん、はい。
プライム、うん、ま、このプライム市場が強いというのが、うん、ま、イコールではないかもしれないですけど、うん、外国人の方が入ってくると、うん、イコー、ま、プライムから買っていくものなんですか？
ああ、そうそう、プライムというか大型株から、だからコア30とか、ラージ70とか、うん、やっぱ日本代表する銘柄からお金入れていくっていうのはやっぱ基本だと思うので、うん、まあそこかなっていう、だから、まあ海外主導の買いみたいなとかね、いうのが意外とあるのかなと思ってますけどね。
これ円安がこのまま続いたら、グロースまで手を伸ばして、うん、ということ
は？いや、グロースっていうのは実はね、円安に弱いんだよ。円安というか、まあ、金利が上昇するのに弱いんだよ、すごく。
あ、
だってさ、お金借りるじゃん、基本的に。で、借りるからさ、すごくそれ金利高くなるし、はい、で、信用力が低いから、金利がさ、高いわけだから、もともと。それがさらに高くなっちゃうわけだから、だから、まあ、仮に金利が 4% とかになっちゃった場合は、今までの利益、まあ、これちょっと、イコールにはならないんだけど、はい、今までの利益は 10% で、1% で返ったものが 4% になったとしたら、3% 利益削れるじゃないですか。はい、まあ、簡単に言うとね、
はい、まあ、
簡単に言うと、
ま
あ、そうそうなるからさ、まあ、そうなると、やっぱり金利上がると厳しいよねっていうふうになるし、まあ、値上げもできるかわからんしということだし、ずっと赤字で成長を狙ってるところと赤字が増えちゃいますからね、うん、
グロースが株価を上げていくにはどうしたらいいんですか？
まずは循環物色で、まあ、個人投資家はやっぱ主体の市場だから個人投資家はちゃんと買いますとか、あとはもう外国人投資家が買いすぎてもうなんか買い疲れたからちょっとグロース買うかみたいなのがあればいいけど、いやでもやっぱりその日本のグロースっていつも僕言ってるんですけど、グロースを目の敵にしたりしてるわけではなくて、グロース嫌いではないんだけど、まあ、事実としてね、日本のグロースって日本国内の仕事ばっかりじゃないですか、だから海外に出るようなものがないから急激な成長っていうのはやっぱり限られちゃうんだよね。国内のパイを取り合ったり、まあすごくいいビジネスモデルがあって国内でやったりっていう、形になっちゃうんで、なかなかその外国人投資家って、まあ日本株を買うとはいえども、まあ日本の成長ってあんまないよねとか、人口減ってるよねとなると、いやもう人口変えなくないとか、海外で活躍している大型株を買った方がそりゃ未来があるよねと、その円安を背景にしてね、日本で安い労働力と、でも安い労働力っていうふうに言うようになっちゃいましたけど、
いや
これ中国だったんじゃないですかって話になるじゃないですか。だから日本の安い勤勉な労働力を使ってですね、国内で生産して海外に輸出するというですね流れがあればですね、この円安っていうのはプラスになるわけですから、まあ、生産の回帰というものもあるのかなと、はい、いうところで、いきなり株の話売られてめっちゃマクロに寄せて戻ってきて、これようやくこれマクロやろ、これやらないと、これやらないと多分できないから、はい、でもまあ、意外と今日はちょっと特別バージョンでね、はい、まあ、せっかく。
ちょっと気になるところ
聞いて
しまいました
。だから意外と株の話好きな人もいるから、ちょっとしゃべくってみようかなと思ったんだけどね。
ただその、労働力が安い日本というところで、まあ、新内閣、改造内閣発足しまして、賃上げにも引き続きね、力を入れるということなんですけど。
そうなんだけど、あの内閣改造もどうなんだろうな。なんか、いや、みんな断って、いやいややってんだろうな、どういう気が、なんとなく俺はするんだけど、
まあ、新メンバーという感じ、ね、
だし、ね、大渕さんとかね、はい、なんか、いきなりなんか、話が出てきたりとかね、なんか、あとはなんか、ドリル忘れないとかいうような人がツイッターに出てて、はい、もうなんか、もういつの話してんですかっていうんだけど、そんなもんなんですかね、実際ね、その、まあ、印象というかもうネタなのかなとか思っちゃいますよね、はい。
まあ、そのあたりも今後、ね、いろいろ影響が10月には経済対策のお話なんかも出てくるのかなというところですけれども、
ね、
あとは、まあ、もう少しお話伺うと、はいはい、若干強かった CPI という感じですかね。
あ、そうですね、はい、まあ、CPI 強かったんですけど、まあ、そうですね、まあ、コアの部分はまあ順調なんで、実際、まあ、 利上げは、ね、ないのかなっていうような、まあ、話、になっているというのが僕はまあ基本だと思うんですけどね、
はい、
うん、
来週19日20日の FOMC での追加利上げの予想はまあ変わらず、
うん、あ、それはね、意外と利上げはないかもなっていう人は意外と増えてもおかしくないと僕は思ってますけどね、うん、はい、うん、まあ、実際そう、まあ、長期金利も下がってますからね、はい、であとはあれか、 iPhone の発売に向けて中国が、はい、あの使用禁止をまあこう出してくるという、まあ、はい、いつものやり方かなと思うんですけど、うん、はい、
これどうですかね、今回ちょっとあの、うん、充電の
まあ、あのライトニングからタイプ C になる話です、はいはい、俺もいいことじゃないですか、うん、もうラジオ日経でもね、あのスマホの番組ありますけどね、ありましたけどね、うん、まあでも、まあ、欧州が強硬にやったからね、あのいいんじゃないですか、それはそれで、うん、あのライトニングもちょっと規格古くなってきたんじゃないかなと、はい、思いますので、はい、いいと思いますよ。僕は早速のうちの息子からあの、はい、iPhone15 を買ってくださいという話が来まして、
そうですか、いや高いと話題の
中国で使えないらしいぞって言ったんですけど、いや行かないからっていう話
そうですね、はい、中国で使えないみたいだよっていうのは、そうそう、一旦の断り文句として使えますね。
買うのが規定路線になって、いや、なんかあのクリスマス2回分と誕生日2回分であの交渉が妥結しそうな感じになりましたけど、ね、
素晴らしいですね。いやーねー、うん、どんどん高くなって手が届かないなんていう話題もね SNS でよく見かけますけれども、ね、
はい、まあでも意外と高いけど、はい、僕もこの前携帯買い替えたら20万か19万ぐらいしたからね、これ、
あ、
これあの、ね、シャープなんですけど、
高級端末にどんどんなっていってますよね、はい、
うん、そうだ、 Android でもそんなもんですからね、はい、実際、
まあ、やっぱり円安の影響が大きくて、
あ、円安も、でも円安の影響あるとね、あれさ思ってるんだけど、はい、実はあの他の国は日本意外と安いよ、まあ、米中よりちょっと高いけど、はい、トルコとかめっちゃ高いからね、1.5 倍ぐらいするから、日本の。
さらに。
そうそうそう。
ちょっとそうなってくると買えないかな。
うん、そうなんですよ。はい。だから、意外と iPhone は、まあ、ハイエンドだと思ってる。特にプロとかね。
はい。
だから、そう考えると普通じゃねえかと思いますよ、
う
ん、僕は。
もうパソコン、純パソコンみたいな感じですよね。う
ん、でも iPhone のいいところは、なんかめちゃめちゃその長く使えるじゃないですか。OS のアップデートとかもできるから。はい、だから、まあ、未だになんか iPhone7 とか、まあ、使って、うん、いる方もいらっしゃるよね、うん、だし、まあ、動くよとか言ってるし、いやでも3とか使ってる人がちょっとこれは動かないんじゃないですかと思ったけど、うんうん、あのまあそういうのもできるし、中古市場も意外と、発達してきてますのでね、うん、そういうまあやり方もありかなと思います ね、
サポートがもうちょっと長くなるかもしれないですね、うん、これだけ高くなってくると。そうですね、はい、では国内の経済指標のところは少し駆け足でいきますか。
はい、はいはい、そうですね、
まあ、国
内の部分は、まあ、機械受注、まあ、これも振れ幅がでかいので、はい、まあ、なんとも言えないですけど、まあ、これ中国、まあ、これマイナスが見えるとは中国の影響か、みたいな話に、まあ、なったりもね、まあ、しますし、そこから下振れてますからね、だから、まあ、意外とそうなっちゃうよね、と、いうふうになります。なので、やっぱり機械株は、まあ、先行して下げましたけどね、まあ、ここのコメントにも、機械株大丈夫ですか、みたいなことをね、書いてる方がいらっしゃいますけど、いやー、一旦はね、織り込んだと僕は思ってるんですけど、まあ、もう一段っていうのもありえるのかなと思います。ますやっぱり、もう一段かなっていう気がしますよ。もう本当になんかちょっと、うん、中国大丈夫っていう状況にもなってるんで、だし、うん、それほど下がってない機械株で、これなんでそれほど下がってないかというと、まあ、もともとバリエーション的に割安なんだよ。
あ、まだですか。
もともと PBR とかが低いわけで、簡単に言うとね、はい、だから下方硬直性がどうしても出ちゃうから、うん、なんかサクッと下がんねえなみたいな、うん、ネクステージみたいな下がんねえなみたいな、まあ、そんな話ですけど、
ちょっと怖い、ね、動きですね。
まあだから今、まあ、でもね、ファナックみたいなのはね、当然ね、しっかり売られましたけどね、はい、と思いますね、
はい。ということで、はい、このコーナーちょっといつもと違って株式のお話もね、
う
ん、集めに伺ってました。
そうだね、うん、まあ、はい、そんな感じで意外と、はい、あの面白くできたかなとは思っております。
はい、ここまでは坂本さんに足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは、投資をグッド有利に、 株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。
どうも熱いですっていうサインが、はい、YouTube に映ったら、
そうですね、熱い熱いというのをあの外のディレクターに伝えているジェスチャーが今 YouTube の画面上でバッチリ映っておりました。そうですね、あの放送していると喋っていると熱くなりますよね。
そう緊張してるからね今日も熱いから、
はい、そうですね、はい、ちょっといつもと違った緊張感でお送りしております、ね、
そうあの、はい、これでなんかさ熱いほどでぶち切れてたらすげえ性格悪いやつだよね。芸能界とかそういうの聞かないでも
マイクをオフにした瞬間にとかですか。
そう性格が変わりますみたいな。
でも私は見たことはないですけれども、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれないです。
来週あの新井さんと真渕さんとご飯会だからその時に聞こう。実は裏の新井さんがいてさ、いやあの人がさみたいな。
その情報は私は持っておりません。あの端っこの方で生きてますのでね。
本当かよ、ね、ではちょっと釣りの人とかさ、はい、とかいう話一人一人聞いていこうかな。まあいいやいいや、はい、次行こう、ね、やばい話しない人だから次行こう。
はい、ではちょっとずつねスタジオ涼しくなっていく中で、はい、はい、お話いただきますけれども、ね、うんうん、はい、もう冒頭でもねちょっと話ありましたけれども、うん、まあ、強い、そして、うん、まあ、このコーナー上では、うん、個別を買い、そして、うん、指数は、まあ、ヘッジという意味で、うん、もあります。あの、ね、ショートを取っているので今皆さんちょっとヒヤヒヤしているところ
かな。マジダサい話だけどここで買い戻そうか、
やっちゃいますか。
うん、いや、うん、まあここで500円取りに行くか、まあ、もう配当前だしな、だからこれ500円じゃねえな、もう結構突っ込んじゃったな。あ、終わってからそうね300円ぐらいしか儲かんないけど、
はい、
一旦これクローズしようか。
こういうやり方もありなんですね、
う
ん、
ありというかその抜け方だよね、うん、その33,500円の到達の仕方がもうなんかきっちり需給を巻き込んで、はい、で1期の決算が出て売られぬまま上がってきてるわけだから、うん、まあそこがどう判断されるかなって1ヶ月見てきてもずっと強いから、はい、そう考えたらいやこれってもうまあ、勇気ある撤退とか300円お小遣いもらって撤退っていうのも意外とありだと思ってんのよ。
ポイントはマイナスじゃないっていうところですよね、
うん、そうだよ、はい、よかったよ今日、あのさ、うん、明日になったらもうマイナスになってるかもしれないんだから、はい、今日放送あってよかったなっていう話なのかもしれないけど、はい、いやでも意外と強いので なんつったらいいのかな、うん、意外とねこの上げは続くかもしらんと思ってる。やっぱりその上がる条件が揃ってるよね、うん、うん、でまあ円安だし、だからこのだから日本だ長期金利がさめっちゃ上がってて、今日のさマクロンのところでさ、はい、ちょっと話さなきゃいけなかったかもしれないけど、まあこの上田さんのさ発言があったじゃん、9日の日本経済新聞、うん、新聞報道などなどで、あったと思うんですけど、まあ一応 2% の物価まあ安定目標の実現まで距離はあるんだけれども、賃金と物価の好循環を見極めるようなデータが年内で揃う可能性があるみたいな話を、まあ、して、今いろんなオプションあるみたいな話をしてるんで、はい、まあ、この、各社の、アナリストのエコノミストのレポートを見ていると、まあ、来年の、まあ、引き締めが後半ぐらいって思った人もいるけど、もう一回頭ぐらいなんじゃないみたいな、
かなり
年明けたらやるぞみたいな予想になってる人もいるから、それはやっぱり長期金利上がるよねと、うん、いうことで結構もう10年ぶり近いんじゃない、この 0.7 という、水準にね、長期金利がなったのは、うん、なので、まあ、こう考えると日米金利は縮小しているのに円安という中で考えると下がりにくいでしょう、その日本株はっていうふうに、まあ、なると思いますからね、うん、
これもう底が高くなってしまってレンジがこう一段変わってしまった、
うん、そう変わってしまった可能性があるから、うん、いやこう分からんから一回閉じようぜっていうのはありですね、うん、だからまあ、この、今日は今までのロジックと、まあ、投資行動を、まあ、ちょっと復習を、ね、はい、するとですね、まあ、よく考えるとそうで、ね、やっぱり、まあ、3万円 飛び台だから3万1000以下とか戻したら良かったなっていうふうになったけど、うん、まあ、あの頃であれば、まあ、もうちょっと行くかなとか、
はい、
まあ、実際マクロもあんま良くないし、
ちょっと期待してました、ま
あ、そう PMI もずっと悪いしとか、はい、あったの先行指標悪いしとかあったから一回これ折り込むかなと思ってたんだけど、うん、やっぱり強かったですよね、うん、何が強かったかっていうと、まあ、米国の業績は当然そうだよね、はい、で、まあ、マクロも踏みとどまったし金利も下がったしってなったから、うんうん、でもあれだけの材料だと買い戻しはやっぱり言えなかったね、うん、ちょっとやっぱり、ね、欲張っちったなっていうのはあるよね、はい、まああったな、うん、でその後まあ、実際のところ、まあ、業績が出て日本も出てきて、まあ、意外と強かったわけだから、まあ、うん、このタイミングもう一週前でもよかったかもしれないけど、まあ、でもこのタイミングで一旦戻して様子見るっていうのはありかもしれない。でこれはだいたい11月の半ばぐらいまでロジックだっていうのをしたじゃん、はい、だから2級の決算も期待してこのままがっちりね下がらない可能性もあるわけだし、まあこれがだから次は 35,500円まで一瞬シュンって行ってしまえばもう一回売ろうぜ、
はい、
うん、ということなんでちょっとここは買い戻して様子見よう、
はい、
でまあうん、ちょっとやられてもいいよと思った人は3万4000円に戻せばいいんじゃない、うん、このだからまた高値更新できませんでしたっていう、はい、ムカつくじゃんそれも、うん、だから、まあ、300円もらわずに500円予想していい人は待ってりゃいいと、いうことかなと思いますけどね。
配当もありますからね、
はい、そう配当まあもらうかもらわないかもあるから、うん、だから実は払わなきゃいけないからさ、ショートの場合は、はい、だからそこの部分も、考えたらいいんじゃないかなと思いますということで、意外とあれだな、なんか時間が余ってしまったので、うん、新井君にクイズでも出そうかな。
クイズですか、はい、
じゃあクイズその1です、
はい、あとコメントで、はい、やっぱり臨機応変に判断する方が信頼できますというのがありましたね。
ありますね。なるほど、ありがとうございます、はい、皆さんも一緒にクイズをやってください、
はい、
まあ、ベタなクイズをしても面白くないかなと思います、はい、でまあ、大体ありそうなクイズはさ、なんかあのこの、なんだ、新しくこのクリック株三六五に上場したその商品は何でしょうみたいな、
は
い、
あ、それは分かります、
分かる、まあ、それは、いいよ答えて、
ラッセル2000です、うん、ちょっと声小さ
い、いやあと銀の ETF とプラチナ ETF もあるから30点だなと、はい、で問題は問題はですね、ここからですよ、はい、何日に上場したでしょう。
うわ難しいです。本当意地悪で、 もしかしてそういうの来るかなって思ってたんですけど、
マジで、じゃあ答え、
はい、答えられないです、ごめんなさい、
ね、9月11日でした。
はい、9月11日
じゃあ、あともうちょっともう一問ぐらい、どうかな。じゃ あのこれ絶対出てくると思ったけど、このクリック365のキャラクターは、はい、あのカブリエルとハイトオドリですが、ですがハイトオドリの鳴き声を言ってください。
ハイトオドリに鳴き声なんてありましたっけ？これリスナーさんわかります？
それはね、クリック株365入門ガイドブックに書いてあるんだよ。鳴き声はハイトハイトと聞こえるって書いてますね。
あ、もう今ボケなくてよかった、よかった、答え言ってくれた。ちょっと今ボケを考えていたのに。ハイトハイトってなんかですね。
そうそう、そういうことでした。はい。いい感じで時間が消化できたなと思うんですけど、妻淵さんいないとなんかやばいね、グダグダ感がめっちゃやばい。
いやいや、そうですね、ちょっと1問目めちゃくちゃ難しかった、うん、9月11日
に2問目も難しかっただろう。
2問目ですね。あ、1問目はとても簡単でした。いや3問目の出し方がもううまい。キャラクターの名前、あ、もうもちろん答えられますよっていう感じで今ね、ね、背筋をピンとしたんですけど全くわからない問題でした、はい。失礼いたしました。
まあ、株も予習して意味ねえことあんだよ。
はい、分かりました。いやでもね、今回のこの動きも予想できなかったですね。
うん、まあだから臨機応変にやっぱりこう対応するってことがね、すごく大事だなっていう話かな、やっぱね。
はい、ということで、うん、まあ、戦略としては一旦ここで手締まいなんですが、うん、この後どうしましょう。うん、
そうね、この後、うん、様子見だよ。
様子見、
また来週あれだわ、フォローするわ。
来週までじゃあお休みしてていい、
お休みしてていいんじゃない、まあ、3万3千3万5千500円になったら売りゃいいけど、はい、一週ではなんねえだろうとりあえず、うん、まあ、また来週考えよう、分かることがまた増えてくると思うから、
はい、分かりました、うん、次前回は3万3500円で、うん、まあ、ショートでしたけど、うん、次も同じポジションからっていう可能性もあるんですか。
あ、そこはね、その水準にならないかもしれないからな、うん、どっちかというと売り上がりから強烈なものが見えたらちょっと買うとかもあるかもしれないけど、はい、とりあえず休もう、う
ん、はい、わかりました、はい、では一旦お休みということですね、
はい、買い戻してください、利益で、はい、
はい。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。9月11日より米国の代表的な小型株指数ラッセル2000が新たに上場。これでニューヨークダウとナスダック100を合わせて3つの米国株指数が取引できるようになりました。 岡三オンラインでは新規上場を記念して2000円のクオカードペイが当たるクイズキャンペーンを実施中です。クリック株365に関する簡単な3つのクイズに答えるだけ、どなたでも応募できます。締め切りは9月30日まで。キャンペーンの詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手の株式会社ファンディーノ小山美希さんにスタジオにお越しいただきました。小山さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お願いします。
今日はですね、ファンディーノの新サービスをご紹介いただけるということで、比較的近い将来に上場が期待されるスタートアップにエンジェル投資ができるファンディーノプラスについて、株式会社ファンディーノの小山美希さんにお話を伺っていきます。ではご説明よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。これまでですね、株式投資型クラウドファンディングファンディーノとして10万円前後からベンチャー企業に投資ができるサービスを展開してまいりました。7月に累計成約額100億円を突破いたしました。またサービスを展開する中で投資家の方から1社年間50万円までという株式投資型クラウドファンディングのルールについて、もう少し大口で投資したいという声もございまして、そこでファンディーノはファンディーノプラスという新サービスを立ち上げました。このサービスが実現できたのは、実は昨年のこちらですね、規制緩和により皆様へ提供が可能となりまして、具体的に申し上げますと、ご投資対象としてミドル・レーターステージのスタートアップ企業がご投資対象で、金融商品取引法に基づいたプロによる厳しい審査を通過した企業のみ厳選しまして、特定投資家の審査を通過された投資家の方が数百万円から数億円程度でのご投資をいただけます。
結構幅が大きくありますね。
あるし、このポイントはあれなんですよ、はい、そのもう上場がかなり見えている会社に、うん、まあ、投資ができるっていうのがでかくて、はい、でやっぱりその最初のさ、ちっちゃい時に投資するとすごくさ、上場するとさ、リターンがでかいはずなんだよ、
はい、
でそれが上場手前で資金調達するっていうのがよく、まあ、あるパターンなんですね。でそれはまあなんでかっていうと、うん、まあ、うん、そうね、まあ、これは僕が中立な立場なんでお話を皆さんのために、ね、させていただくとですね、はい、まあ、うん、高く、少しでも高い株価で上場したいっていうのは、うん、まあ多分経営者の意思としては僕はあると思うんです。僕は社長でもそうですよ、まあ、少しでも高く上場したいですよでそのままどんどん行きたいですよと思うんですけど、だからそれを、まあ、実際高くするために、高く値段がつくためには利益がやっぱりある程度出てなきゃいけないんで、この利益を出すためにやっぱり今までできなかった投資とかをするんですね、うん、だから例えばある程度規模もでかくなってきて、でここでお金を投下すると、まあ、利益が増えますよと、そこでいい状態で上場みたいな感じに なると、まあ、すごくいいなってみんな思うわけじゃないですか。でそこで、まあ、よくあるのはその広告を、その投資家からお金をこう最後、上場の手前で、でっかいお金をドーンって調達して、まあ、その時はもう会社の自己総額がでかくなっているから、まあ、その企画もそんなないんだけど、でかいお金入れても、でそれで 広告をボンって入れて、まあ、一気にブーストしますみたいな、ことが、まあ、基本的に行う会社が多いと僕は思っています。はい。
結構その広告に使われることが多い、
広告とか多いですね。広告だと設備投資もありますよね、実際。
工場を1個増やすとか。
まあ、まあ、ちょっと長い。だから結局さ、成長を示さなきゃいけないわけだから、そこ上場するのある程度そのもう物作っといて、いきますみたいなのを見せたいし、まあ、広告とかが、まあ、テックの企業とかはね、多いですからね、速攻性がありますから。なので、何が言いたいかというと、その上場の手前の企業に投資すると、はい、まあ、そんなに、まあ、2倍とか、はい、まあ、1.5 倍の時も多分あると思いますし、なんですけども、上場がもうこの厳しいですね、この金融、商品取引のもと、プロによる審査があるわけですから、うん、まあ、ある程度この企業は、だいぶいいところまで育ってますねと、あるわけですよ。で、その時の、最後で1個手前とかに調達するお金をみんなで、この、普通はベンチャーキャピタルとか、に、まあ、ほぼ、その、占拠された市場に、このファンディーナさんが来てですね、この、まあ、個人の、まあ、その資格を得た人はですね、うん、投資ができるようになるというところなんですよ。だからその今まで50万しかできなかったものが金額増え、はい、50万でさ、それやってさ 1.5 倍でもつまんないじゃないですか、はい、だからそれをドンってできるっていう、そういう、まあね、システムなんですよ、はい、で合ってますかね。
ありがとうございます。
個人の限られた中ではあるけれども、
う
ん、個人の方にも門戸が開かれたと、
うん、そのベンチャーキャプターのおかげだったですね、あのね、ウィボハサカですね、個人投資家にもですね、まあ、資格を満たした人はですね、まあ、それができるということなんですよ、
う
ん、はい、
もう成長が分かっていて、この事業はまあ成功するし、うん、今の段階でも、まあ、
上場するしっていうところがどっちか成功という
か、上場もするし、うん、まあ、事業もちゃんと回っているのを見てから投資ができる、
うんうん、そうです。それってさ、勝つ確率高くない？
そうですね。
だからたくさんお金があるところはそういうふうに結構突っ込むところが多いわけですよ、ベンチャーキャピタルのね、はい、
なので、まあ、このように先ほどね伺ったように規制緩和も進んでいるってことなんですね。
あ、そうですね、うん、はい。
で、政府の、まあ、施策としてはどんなものがあるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。ご存知かもわからないんですけども、政府もスタートアップ育成5カ年計画を挙げまして、スタートアップ投資額に注目しており、5年後2027年度に現在の8000億円を10倍を超える10兆円規模とすることを大きな目標に挙げています。
坂本さん大きいですね、
うん、いや、まあそうですね、金額増やすにはさ、やっぱそのさ最後のところでドンってやったら増えんじゃんっていうのは、はい、俺は言うつもりはないけどね、うん、いやいや本当はだからスタートアップにそのもともとは、ね、スタートアップにそのたくさんね、その支援するっていうのが日本の将来の成長になると思うんだけど、うん、まあ、それだけじゃなくてね、いろいろありますという話だと思いますけどね、はいはい、多様性だ、多様性、
そうですね、まあ、多様性、
投資の多様性です、
はい、でなので、これはファンディーノさんがずっと掲げられているフェアに挑戦ができる未来を作るというビジョンにも通じてくるところかと思うんですけれども、資金調達にも、まあ、いろんな選択肢を提供されているということで、まあ、今回 の、 その特定投資家っていうのはどういう方に当たるんですか。
はい、特定投資家はいわゆるプロの投資家様で、金融商品に対する十分な知識、経験、財産、リスク管理能力等を有している方と考えられる方でありまして、法に基づく公益性の一部が適用除外となります、
うん、今ちょっと はてとなったんですけど、ちなみに坂本さんは該当されるんです
か、ね、はい、多分大丈夫じゃない、この前チラッと見たけど、はい、だからそれはさっき言ったみたいに全員投資家じゃなくて、そのさっき濁したのはその特定投資家として認定される人は、はい、この、投資ができるということですね、うん、で詳しく教えてください、はい、
ありがとうございます。手続きといたしまして、ファンディーノでまず投資家登録を行っていただきまして、その後ですね、特定投資家へ移行していただきます。また特定投資家に移行できる方の条件について詳しくはファンディーノプラスでご検索いただいて、サイトでご確認をお願いできればと存じます。はい、まあ、例えばなんですけども、うん、5年収1000万円以上、または資産1億円以上などの方々など対象となる可能性がございますので、ぜひファンディーノプラスでご検索していただければと思います。
これは法人投資家としてもできるんですか。
もちろん、はい、また法人投資家としてのご投資もできます、うん、はい。
で、特定投資家というのになるとさらなる特典もあるんですね、うん、
はい、ございます、はい、特定投資家様向けのベンチャー投資に関する各種イベントや勉強会、また弊社 レーシングチームのスポンサーもしており、はい、あのレース観戦イベント、はい、先日はあのゴルフコンベなども開催しまして、あのベンチャー投資にご興味ある方々のコミュニティ作りなども積極的に行っております。
ゴルフコンベ代表のお二人とゴルフできるんですか？
楽しそうですね。でもこういった場で投資家の、まあ、特定投資家の皆さんってどういう会話をするんでしょうね。
なんか意外とマニアックな会話なんじゃねえのか。
どんな情報共有がされるのかとても気になりますけれども、ぜひ、ね、参加したいという方は、ね、はい、このコミュニティを、ね、魅力の一つかと思いますけれどもね、うん、さて坂本さん、ここまで伺っていかがでしょう、
はい、そうですね、今後のこのファンディーノプラスの予定というか、まあ、どんな感じになっていくのかっていうのを教えていただけたらと思います。
ありがとうございます。さまざまなルールがございまして、あの具体的な情報提供は特定投資家様になっていただいてからになりますので、うん、あのぜひですね、ファンディーノで投資家登録、そこから特定投資家への移行手続きと2ステップとなりますが、無料ですので、うん、はい、お気軽にご登録いただけましたらとても嬉しいです、うん、はい、ご不明な点はサイトにございます、お問い合わせフォームからいただけましたらと思います。
はい、ありがとうございます。小山さん、とても素敵なお声で、ね、ね、
意外とプロじゃねえのと思って、はい、やってましたねって
実はあの司会業をやって
やっぱりね、だからね、これ新井さんのさ、なんかさ、美月がさ変わっててさ、そうそうそうそう、こいつプロちゃんみたいなの見
て、そうなんですよ、なんかだよな、声の出し方が綺麗と思って、あ、見習いたいと思いながら、やはりそうでしたか、ね、違いますね。
そんなすいません
。ということで、まあ、ちょっと私もそういった目線でも勉強させていただきました。ありがとうございました。
すいません、ありがとうございます。
でですね、この番組普段は、ファンディーノプラスでなくて、ファンディーノさんで資金調達をした企業の、代表の方などにお越しいただいて、企業紹介をさせてもらってるんですけど、お話伺ってるんですけれども、この番組で紹介したような企業もどんどん頑張られて、で上場が見えてきたらここに登場するっていうことですか？
可能性もございます。可能性ですね。
可能性はありますね。
絶対ではないですね。はい、
だから自分が入れてるマックスで50万近く入れてるものがある程度の規模になって、はい、もう一発いくぞみたいな。
じゃあ、ここあのファンディーノの、ま、この番組でご紹介しているような銘柄、うん、会社をずっと応援していて、うん、でその企業がファンディーノプラスに登場ってなったら、うん、もう大喜びですね。
いや、もうそれは角度が高まってるんだよ。それはね、
そうですね、
そうそうそう、
はい、
それはあるな、そういうことね。なるほどなるほど、はい、う
ん、なので、あの、うん、今後もリスナーの皆さん、このコーナーでご紹介する、ね、企業の皆さんにも引き続き大注目していただければなと思います。
ありがとうございます。
さあ、ということで今日は株式会社ファンディーノの小山美希さんにお話を伺いました。小山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さんに株式のちょっと真似して喋ってみようと思ったけど無理だった。
どうしたんだよ。
小山さんの、 あの直前のコーナーの小山さんのいい声真似しようと思ったけど無理だった、ごめんなさい。失礼しました。
もう、はい、あの始まって速攻、これはプロのものやなって思った
ね。思いましたね。思いました。そうそうそう、もう安心と思って、ね、はい。いや、さすがファンディーノさん、いろんな方いらっしゃいますね。
多様性だよね。
多様性が本当に働いてらっしゃる方の多様性も本当に素晴らしいなと思いながら、まあ、という会社なので、うん、ベンチャー企業の、まあ、いろんな多様な企業様をサポートできるのかななんてね、
うん、まあまあ、そうそうそうね、確かにいろんなプロフェッショナルが揃ってる話はね、まあ、ずっと聞いてますからね、
はい、素晴らしいですね。馬淵さんも正社員でね、いらっしゃいますからね。そうそう、驚きですよね、はい。
いやいや、緩い番組と書いてるけど、そう、クイズとかね、あ、そう、クイズは、あ、なんだ、 CM のクイズもあったのでみんな答えてねっていう話 で、ね、噂によると意外と当たりやすい気がするわ俺は、
う
ん、
あ
噂によると気がするわってどういう発言だよって言うけど
ものすごくふわっとした、
ね、まあ、言えることで言えないこともあるからなっていう察しろって察してくださいっていう話ですね、
まあ、はい、あの答えられたら、うん、まあ、答えられるでしょうっていう感じのね問題が揃っているんです
かね、まあ、多分答えたらそうね、うん、確かに
と言いながら先ほど私は坂本さんからの出題に答えられませんでしたけれども、
それはさ、ね、やっぱりなんかすぐ簡単に答えられたらつまんないじゃん、うん、
まあ、ちょっと意地悪問題ではありましたよね。
そうだよ、まあ、俺意地悪な人だからね基本的に、ね、
そうですか、うん、そんなことはないと思いますけれども、
いやそんなことありますよ、ね、
ではですねちょっと脱線が過ぎるっていう感じになってきましたので、い
やしゃべくりカブカブってこんなもんなんじゃねえか、はい、多分俺はなんかこんなもん最初か想像してたし、
はい、こんなもんって言うのやめて
ほしい、こんなもんこんなもん今日みたいな感じだなら、はいはい、多分想定してた、
はい、正解って言ってください、こんなもんじゃなくて、そ
う
そ
う、は
い、
だからなんかもう2年ぐらいかけてようやくなんかイメージできたなと思うけど、まぶちさん巻き込むわけにはいかんからな、とりあえず、
ね、ちょっと今日も我々、はい、あの、うん、フィジカルの距離感は空けつつも、ね、はい、なんかよくね放送上はお送りしておりますけど、はい、
そうですね、あの、はい、この1週間で新井さんと仕事2回目だから、ね、
はい、ありがとうございます。あのコメントにもね2日ぶりにこのお二人みたいなコメントありまして、いろいろチェックしていただいて
ます
ね。
そうそうそう、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
はい、で今日の銘柄ですね。はい、俺が仕切ってどうするんだ、は
い。銘柄というかセクターからいきますか。はい、
そうね。ここではい、そうだね。意外とね機械というか、まあでも自動輸送用機器なのかなの話をちょっとしようかなと思ってます。
はい。輸送用機器と言いますと、
うん、まあだから自動車セクターだよ簡単に言うと、
そ
う
そ
う
そ
う、
自動車なんですね。
まあ自動車ではないみたいなもんだね、自動車みたいなもんってなんだよっていうんですけど、
何でしょう、
でも確かに自動車みたいなもんなんですよ、はい、うん、
やっぱり自動車関連、これも、うん、今回も自動車関連と言えるものなんですか。
まあタイヤついとるからな、
うん、ね、皆さんあれかなみたいな感じで今予想が、
そうそう、はい、意外とむずいで、タイヤついてるからな、では、まあ、当たったらすごいけどね、まあ、
飛行機もねタイヤついてます
ね、飛行機タイヤついてるから、うん、私あのそうヤンマーとか書いてるけど実際あの、まあ、あのトラクターとか、そうそう、農耕機械、うん、そうそう、はい、幸運機とかもそうだよね、うん、うん、
いろいろありますね、ヤンマーとか、うん、フォークリフ
ト、ね、ヤンマー上場してねえけどさ、まあ、はい、クボタとかね、う
ん、はい、いろいろありますけれども、ね、うん、はい、まあ、そんなところで、まあ、タイヤのついている乗り物というところでは、まあ、自動車系のものということで、ね、はい、輸送機器関連のお話です。やっぱ見どころがこのセクターなぜあるんでしょうか。
いや意外とね需要がねあるんだよこのアフターコロナで、海外も行けてるし、あとね集約したっていうのはある、いろんな企業があったのよ、
はい、
がもうくっついてますってのはやっぱり意外とでかいよね、うん、
で、大きくなって成功しているというパターンですね、うん、はい、ということで、うん、今皆さんトミカかなんていうね、確かに自動車、うん、タイヤがついてます ね、 そうそうね、はい、まあ、どんな銘柄なのかいろんなね、うん、あの考えを巡らせていらっしゃるところかと思いますけれども、うん、坂本さんの気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さて、ということで今週も、うん、よかったです、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしております。今日ね、あのオープニングでコメントたくさんくださいとお願いしていた、
終わってよかったね、無事ね、はい、無事、事故なく、
はい、不吉なこと最後に言わない
で、今口さんいたらさ触れるから時間があるんだけど、はい、尺なんとかなったなと。
そうですね、うん、あと2人ということでね、何かちょっと不測の事態が起きた時に
事故とかなとか、
はい、もうやめてください、その2文字と キッとするので放送人としてやめてくださいよ。もうね、本当にもう今日はちょっと坂本さん意地悪坂本さんが、
いや俺すぐこんなの来たんだよね。だから最悪だよね。自分でもそう思うわ。
いやでも楽しい意地悪だからね、そういうのは嫌いじゃないですよ。いやいや、
あれがないよね、こういうノリは最近
はい、そうですね、はい、あの決してパワハラではございませんよ、ね、
パワハラしなかったつもりで頑張ったけどね。
はい、それは大丈夫だと思う。楽しくお送りしております。はい、ではあのそうそう、あの先ほども少し触れましたけれども、うん、岡さんオンラインさんでクイズキャンペーン実施中なんですよね。はい、ということで、先ほど坂本さんが私に出してくださった、ようなクイズがありますので、皆さんぜひチャレンジしてみてください、うん、ということで、しゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。